Well, we're going to get into today's Bible talk.
今日のバイブルトークに早速入っていきたいと思います。
It's so good to actually to see everyone today.
皆さんと今日お会いできるの本当に嬉しいです。
And also, I'm really looking forward to next week's all church barbecue.
また来週はいよいよ教会のバーベキューをするんです。楽しみです。
Yay! It's so exciting. With the kindergarten, not the kindergarten, the orphanage that we're connected with.
今私たちがちょっとつながっている児童養護施設の子どもたちも来てくださいます。
There's going to be about 20 kids and staff altogether.
おそらくスタッフも入れて20名の方が来られると思います。
So it's again, it's just exciting to be able to have a time that we can love on them.
ぜひこの機会にこの子どもたちにも愛を流したいなと思います。
Along with our friends and also our church family.
もちろん教会の家族、また皆さんのお友達も大歓迎です。
Well, let's jump right into today's message.
早速今日のメッセージに入っていきたいと思います。
We're talking about marriage.
今結婚について話していますね。
And let's pray as we get started.
一言お祈りして始めます。
Jesus, thank you for all that you have done for us.
神様、イエス様、あなたがしてくださったすべてのことを感謝します。
Jesus, you have given us all we need to live a victorious and overcoming life.
私たちの人生に勝利に満ちた人生を送ることができる力も備えてくださいます。
We receive your love.
あなたの愛を受け取り、
and desire to hear more of your purpose and plan for each one of us.
そして一人一人の人生のうちにあなたが用意しておられる計画を今日も受け取ります。
Give Yuki and me the words that you desire to speak.
今日私と、ユキエさんを通して語るこの言葉があなたが働いてくださいますように。
Amen.
Amen.
So in this series, we've talked about a few different aspects of marriage.
このメッセージシリーズの中でいろんな角度から結婚を見ています。
We've looked at the secret of marriage.
結婚の秘訣、奥義というものも見ました。
And we saw that that was the gospel and how it was a picture of our relationship with our husband and wife.
そしてそれが、結婚がどのようにこの福音を表しているかということも説明しました。
And also we saw that the power for our marriage.
また、結婚の育てる力というものも学びました。
And we saw that that was the love of God.
そしてそれが神様の愛をいただくことで結婚の力がもらえるということも見ました。
And today we're going to be looking about the essence of marriage.
今日私たちは結婚の本質というものを見ていきたいと思います。
So let's start with a question.
まず最初に質問から始めたいと思いますが、
We have two words that I'd like to kind of like throw out and see what you kind of think about those.
今日2つの言葉を皆さんにちょっと投げかけたいと思います。
Those two words.
このような。
One is contract.
契約。
And the other is covenant.
契約とその契約の違いです。
So when you hear those two words, what comes to mind? You might be just one word or it could be about both words.
契約もしくは制約、この違いの言葉の違いについて何か皆さん思い当たる、思いつくことはありますか？
Contract, covenant.
はい。
Contract is built on mistrust.
Okay, yep. So Jose said, contract is built on mistrust.
ホゼアさんが言ってくださったのは、この契約というのはお互いの、お互いが信頼していない上に契約を結ぶ。
Yeah. Mm-hmm. Anything else? Anything is okay?Mm-hmm. Yep, the contract is law.
契約は、法によって縛られている。
Mm-hmm.
契約は期間がある。
Mm-hmm. A contract has a time limit. Mm-hmm. Okay, a contract can be broken.
契約は、破ることもできる。
Mm-hmm. The covenant does not change on the situation.
契約というものは状況に左右されず変わることがない。
Mm-hmm. Yeah, awesome. Thank you guys.
ありがとうございます。
So when I was looking up and trying to figure out how best to explain these two, this is what I came up with.
今日この2つの言葉を私がどのように皆さんに説明するか考えていたときに、
A contract is a legally binding agreement based on mistrust.
このように言うことができると思います。契約というものは法的な効果が生じる約束であって、大概多くの場合がお互いを信用していないから結ぶものです。
And where a covenant is a spiritually binding agreement based on trust.
しかし契約というものは霊的な効果が生じる約束であり、 これは信頼関係の中で結ばれるものです。
So which is marriage?
どちらが結婚だと思いますか?
When two people,
この2人の人が、
a man and a woman,
男性と女性が、
are starting out to find out the, who is the best, who a person to trust their life with.
この一生を一緒に過ごしたい、信頼したいと思う人を探す、見つけるために。
In a way, it's kind of like a job interview.
そのためには、ある意味こう仕事の面接のようなものだと私はちょっと思うんです。
They are looking for candidates to fill the position of a husband or a wife.
私の妻として、もしくは私の夫としてふさわしいかどうか、面接をするようなものです。
Now this might sound a little bit harsh.
もしかしたらちょっときつい言い方かもしれないです
けども。But I'm saying it this way to kind of combat what we see in this world and on TV.
なぜあえてこのように面接のようかと言っているのかというと、私たちの周りにはたくさんのメディアが溢れています。
I'm in love.
もう一目惚れしちゃって、もうあの人のこと大好き。
There's a process.
でもこの結婚に至るまでには過程、プロセスというものがあります。
The first stage.
最初のステージでは、
is not to see if you're good in bed and if you're intoxicating with it passion.
The process of this world.
Yeah, it's not.
It is. This world. この世が与えようとする結婚までの過程というものは、最初のいろんなステージがありますけれども、そのステージでまず結婚ではなくて、あなたと体の相性がいいかどうか、それを見せてくるんです。
And That's what we see all around us. So we're like, oh, okay, well, then that's probably what we need to do.
映画を見てももうすぐに体の関係を見てしまう。私たちは、あ、これがロマンスというもんだ、これが結婚というもんだ、恋愛というものだと思ってしまうんです。
But the first step that we're walking into is to get to know that person.
でもそうではなくて、私たちが教えるこの結婚の最初のステップというのは、まず相手を知ることから始まります。
As best as we can.
できる限り知ることです。
Going to know that person's personal, they're going to know that person on a personal level.
その人がどんな人かを個人的に、個人的なレベルで知ることです。
But not on an intimate level yet.
でもこの個人的というのはあくまで、この個人的な関係であって、その体を交えるような親密な関係のことを言っていません。
What is their character?
彼のもしくは彼女の性格はどんな人か。
What are their values?
彼らがその相手が大切にしている価値観は何だろうか。
Do they play nice with the people that you respect and you have in your life?
自分が大切にしているいろんな人や友達をその人たちは同じように大切にしてくれるだろうか。
It's a season to get as much information about that person as possible.
最初のシーズンはまずお互いを個人的によく知り合うところから始まります。
That's where it starts. So the two words that we talked about, contract and covenant.
先ほどの言葉、契約か誓約か。
We see in this world so many of these contracts that surround our lives.
この世界はたくさんの契約で満ち溢れていると思います。
Does anyone have a cell phone?
携帯をお持ちの方いらっしゃいますか?
Probably, now that the kids are gone, we're probably, yeah, one per person. Some have two and three and four.
子供たちが出ていったので、おそらく今この部屋の中にほぼ一人一台携帯があると言って間違いないかと思います。
But every one of us has had a contract with the company that you have connected with.
皆さんはこの携帯を持つために、キャリアサービスの会社と契約を結んだと思います。
Both of you have made a decision that is beneficial for you to have a contract with the company, and the company thinks that it's beneficial to have a contract with you.
これはお互いが益となるだろうという、合意のもとです。あなたはこのサービスを、もらえるというそのもとに、そして会社の方はあなたがこれだけ支払ってくれるというその双方が益となるために契約を結びます。
And this is a consumer mentality.
これは消費主義と呼ばれています。
And there are so many of those consumer relationships all around us.
この消費主義という考え方が私たちの世の中にあふれています。
As long as the vendor and the buyer are happy, that contract lasts.
この供給側と需要側がお互いに満足すればそれで良いという関係。
And like Keisuke said, that contracts are, in a way, are meant to be broken. So when you find something better or for a better price, you're like, okay, I'm going to go over here.
先ほど誰かが言いましたけれども、契約は破ることもできるとありました。ですから、どちらかが、いや、私はこっちの方がいいと別の会社にすぐ、目を向けて、それを契約を変えることだってできてしまいます。
In this consumer relationship,
この消費主義的な関係というのは、
The individual's need is more important than the relationship.
この関係というのは、人と人との関係を大切にするよりも、一人一人のニーズを満たすことを大切に優先してしまいます。
But doesn't that sound like maybe a lot of relationships that we see around us?
でももしかしたら、皆さんの周りの人間関係の中でもこのようなちょっと消費主義のような関係を体験したことがあるかもしれません。
Let me just share about my relationship with the cell phone that I have.
私の携帯のヒストリーを少しお話ししましょうか。
I started off.
最初の私の携帯のキャリアは
In high school.
高校生の時。
My first love.
私の初恋。
Was Vodafone.
Vodafone です。
Does anyone remember that?
皆さん覚えてる人、知ってる人、
yes.
知らない人もいるかもしれませんね。
But sadly, it didn't last.
Vodafone あまり長く続きませんでした。
I turned around and saw Docomo.
でも別のキャリアサービスが出てきてそこに目移りしました。
Jumped over to Docomo.
Docomo です。
And then Docomo, sadly, I didn't want to be in a long distance relationship with Docomo.
私は、ドコモさんと長距離恋愛をしたくなかったので、
So I let them go and jumped over and in America I found Verizon.
アメリカのベリゾンという会社に、移りました。
But again, it didn't last.
でもそのベリゾンも長くは続かなかった。
I was looking around, looking around, and I found AU.
そして日本に帰ってきていろんな、ものを見て、AU ならいいだろうと。
Oh, the relationship with AU.
AU との関係は長かった。
But then, relationships always sometimes just don't last.
でもこういう関係は長くやっぱり続かないんだよね。
So I went back to my ex, Docomo.
また最初の別れた元彼じゃない元キャリアに戻ってよりを戻しました。
But that didn't last either.
でもやっぱりあかんかった。
Had a little fling with SoftBank.
ちょっとソフトバンクに不倫した時もあったんですけど。
And now I found the love of my life, 楽天。
ついに私の運命の人に出会いました。楽天モバイル。
Thank you, 楽天。
ありがとう、楽天。
I know we're laughing, but in a way, when we look at the world, that's what, in a way, the world does with all the relationships that they have.
今これは携帯の話をしているから笑って聞こえるんですけれども、でも私たちの人間関係をよく考えたときに、このようなことが私たちの人生で起こっていないでしょうか。
In a covenant relationship,
ですが、この契約の関係というものは、
The good of the person, the other person takes precedence over the immediate needs of the individual.
自分の目の前の個人的なニーズよりも相手との関係性の大切さを優先するんです。
We actually see this most common in our world around us right now.
実はこれは一つのある関係を見れば分かりやすいと思います。
Between a parent and the child.
親子関係です。
So many times the parent, they get nothing back from the child for such a long time.
この小さい赤ちゃんの頃から親は本当にたくさんの世話をしますけれどもこの小さい間見返りというものはほとんどないですよね
But the parent lovingly continues to add, continues to give, continues to interact with that the other person, the child, other, but nothing, might nothing come back.
何の目に見える益にはなっていないけれども親というものは子供に愛情を注ぎ続けるそれが親の姿です
And that's what we see as a society too not just as Christians but as a society that this relationship is almost the one relationship that is, looks like a covenant relationship in our world right now.
おそらくこれはクリスチャンだからとかそうじゃないからとは関係なく社会の中でもこの親が本当に子供に愛情を注ぐ愛を注ぐというこの姿は少ない制約関係の一つではないでしょうか。
But so many times in a marriage, that covenant relationship, doesn't happen.
ですが、私たちが結婚を見たときに、なぜかこの制約の関係というものが少しないがしろにされているような気がします。
The marketplace has become so dominant that that relationship, just like I had with my phone,Sometimes goes into relationship with kids. Sometimes goes into relationship with your spouse. Sometimes go into relationships like that with your friends.
この市場原理というんですかね、そういうものがますます中心になるこの世の中では、今までは関係性を大切にしてきた制約が本当に消費主義で、とにかく目の前のニーズを満足すればそれでいいというその考え方が私たちの結婚関係、私たちの友達関係、そのような関係に多く入り込んでいると思います。
Too many times we stay in a relationship just as long as it serves our own needs, but when it gets a little bit too costly, then we're like, sorry.
今日では私たちは自分の必要を納得できる価格で満たしてくれる人間関係だけ。つながっておこうっていうそういう傾向にあると思います。
Marriage is a covenant binding relationship.
でも結婚は契約の関係です。
Let's read what Jesus said in Matthew 19:4-6.
まずイエス様が、おっしゃった言葉を皆さんと読みたいと思います。マタイの19章4節から6節。
Okay. So here, haven't you read? He replied that at the beginning the Creator made.Then male and female, and said, For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate.
イエスは答えられた。あなた方は呼んだことがないのですか？創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。
This word united
この結ばれるという言葉
in Hebrew means to glue together。
ヘブル語では接着剤のようにくっつくというそういうような意味で用いられています。
In other places in the Bible, that same word is used to have a covenant or a binding promise, an oath.
聖書の他の箇所でこの言葉が使われるときは、人同士がある約束によって結ばれるというそのような場所でも使われています。
So when someone gets married,
ですからある人が結婚したのであるなら、
it is a spiritually binding promise.
霊的に結ばれる誓いであるということです。
It's an oath that you say and you give to the other person.
それはあなたが相手に対して誓うことでもあります。
There's both a horizontal and vertical part of this relationship.
ところがこの結婚というのはただお互いに誓い合うだけではなくて、私たちは神様の前で誓うということが書いてあるんです。
Let's kind of read a part of scripture that kind of you can kind of see that a little bit.And it's in Malachi 2:14.
マラキ書の2章14節を読みしたいと思います。
You ask why? It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant.
それはなぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若き時の妻との証人であり。あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。
Now, sadly, this verse is talking about a failure in the marriage covenant.
残念ながら、この箇所は結婚が失敗してしまったケースを話しています。
But we see in this conversation that there was a covenant made between the husband and the wife.
このですがこの箇所を見るとこの結婚の誓約というものは、夫と妻の間で結ばれて
And also, it was done before God.
神様が証人として神様の目の前で誓うということが書かれています。
I have a picture here that maybe kind of explains it a little bit better.
この写真を見て写真というか絵を見ていただければ少し分かりやすいかと思います。
Two sides lean together.
夫と、妻が両サイドにいてこう偏り合っている。
And where they meet, they are glued together by God.
そして何によって結ばれているか、それは神様という接着剤によって結ばれるということです。
And also, and that husband and wife, their foundation,
そしてこの夫と妻の土台となる部分。
Is also their covenant, their promise, their oath to each other.
それがお互いに対して誓い合う私はあなたの妻でありあなたは私の夫ですというこの土台の上に結婚があるのです。
As they step into that relationship,
そして彼らがこの結婚関係を踏み出し始めるとき
That's where they first start becoming taking everything off and showing their true self in the oneness.
この夫と妻が本来の本当の自分の姿を隠すことなくお互いに見せ合うことができるという関係が始まっていくのです。
Yes, in an intimate and physical way.
もちろん体の関係においてもそうですし、
and also in a personal and a heart level too.
それ以上にもっと自分の心の深いところまで誰にも見せたことがないところまでお互いに見せ合うことができるそれぐらいの関係。
This part, going part of continuing to become one.
そしてこれは誓いを立てた時に全てが起こるのではなくて一生かけてお互いに知り合うことお互いを正直に知り合うことでますます深くなって一つとなるジャーニーを歩んでいるんです。
There's a proverb in the Japanese language.
日本のあることわざでこういうのがあります。
They say, the fish that you caught, you don't feed.
釣った魚に餌をやらないっていうですかね。
But that is not what a relationship between a husband and wife should look like, even though that proverb kind of is talking about what a husband does with his wife.
このことわざは、結婚したら、夫は妻をもう愛さないというそういう意味が含まれているかと思うんですけれども、これは違います。
This is the part that as we go into that relationship, we continually, ongoing, daily,Have that relationship of letting down our guard to get to know that person more.
なぜならこの結婚関係というのは毎日のように自分の鎧を取って相手に自分の心を本当に差し出し示してお互いを深く知り合うこと、それが毎日の歩みとなるべきなんです。
Why?
なぜでしょうか?
Because people change.
なぜなら人は変わるからです。
The person that I married.
私が結婚した人、
ユキエ、
このユキエさん、
her dreams, her where she's going in life, of many things have changed since I have married her.
彼女が結婚した当時に持っていた彼女の夢とかやりたいこととか彼女の考え方も今では全然違います。
So in a way, I've had to learn a different Yukie. Okay, who?Which Yuki are you now? You know, kind of like you're learning and you're getting to know a new person as you grow in our relationship.
お互いが結婚の中で成長し合い一つとなるときに少しずつ相手がどのように変わっているのか、どのような人かを少しずつ少しずつ学ぶことができます。
But if we stop doing that, hey, we've gotten married, we're one, you know, I'll do my thing, you do your thing.
でももし2人が結婚してもう結婚したからもう2人は一つだからいいよねあなたはあなたで私は私というそのような関係を続けるのであれば
Even though you might be under the same roof,
一つ屋根の下に住んでいるかもしれませんが
you will start living separate lives.
お互い別々の人生を生き始めるようになるでしょう
But what happens in this covenant,
でもこの契約の関係の中では
It gives us the ability to be vulnerable.
この、自分が正直にオープンになるというそのチャンスが与えられているんです。
To be truthful.
お互いに誠実であること。
Without having a fear or being afraid of your spouse just walking away.
そして、何があったとしても、どのような自分をさらけ出したとしても、相手が自分を見捨てないというその、誓いのもとに 安心安全な場所となることができる。
Now in a perfect world, every covenant would be kept and honored.
私たちのこの住んでいる今生きているこの世の中が完璧な世界であればこの誓いはすべて守られたでしょう。
But sadly, because of sin,
ですが残念なことに私たちのうちには罪というものがあります。
There are situations that one of or both their hearts become hard toward each other.
残念ながらいろんなことがこの世の中では起きてしまいます。片方がもしくは双方が本当に頑固な心を変えることがなくお互いを諦めてしまうそういうこともあります。
A covenant creates a strong unity that can only be broken under very serious conditions.
この契約というものは2人を一つにする結ぶ強い効力を持っています。ですが非常に深刻な状況では例外とも言えます。
And sadly, even Jesus shared about that.
イエス様でさえこのようなことをシェアしてくださいました。
Let's just read on a little bit into what Matthew was, what we were reading in Matthew.
マタイの19章8節9節をお読みしたいと思います。
Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wife because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery.
イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななのであなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。あなた方に言います。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は関与を犯すことになるのです。
Paul adds one more.In 1 Corinthians 7:15.
後ほどパウロが第一コリントでこのように付け加えています。
But if an unbeliever leaves, it is to be so. The brother and sister is not bound in such circumstances. God has called us to live in peace.
しかし、信者でない方のものが離れていくなら、離れていかせなさい。そのような場合には、信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。
Paul shares that also after adultery,
パウロはもし不倫を相手が不倫をしたのであれば、
and also willful desertion.
またそれだけでなく相手が意図的にこの契約を破棄するのであれば、
breaking that covenant vow so thoroughly that that bondis not bound anymore.
その場合は契約を破ることで相手が契約によって縛れることはないですよと言いました。
It was interesting. I was reading in Jeremiah.
エレミア書を読んでいましたけれども。
And it says that even God claims that he has gone through a divorce.
この父なる神様でさえ離婚を経験したと書いてあるんです。
Let's read Jeremiah 3:8.
エレミア書3章の8節をお読みします。
I gavefaithless Israel her certificate of divorce and sent her away because of all her adulteries. Yet I saw that her unfaithful sister Judah had no fear. She also went out committing adultery.
背信の女イスラエルが貫通をしたので私は離縁状を渡して追い出した。しかし裏切る女妹のユダが恐れもせず自分も行って淫行を行ったのを私は見た。
I just want to say here that if anyone here hasHas experienced divorce?
皆さんの中でもし離婚のようなものを経験したことがある。
I'm sorry.
本当にそれはとってもつらかったと思います。
And I want you to know that God also understands and knows what you're going through.
そして神様ご自身がどのようにそれが大変でつらいことかご存知だということを知ってほしいんです。
And
そして
It's not the end.
そこで終わりではないということを知ってほしいです。
How do you end a message we've got this deep? It's like, you know.
すごい深刻な内容のメッセージになってしまいましたけれども。
So I'm just going to go all the way back and let's just focus on Jesus.
でももう一度私たちはイエス様にフォーカスしたいと思います。
I can say that a marriage, like what Jesus said,
これだけは言えます。
When two people become one,
イエス様がおっしゃったように、二人が一体となるとき、
The glue that is holding them together is God and their covenant.
神様がこの夫婦を接着剤のように結んでお互いが契約を誓い合う。
This relationship is and can be the closest thing that we can experience to heaven on earth.
お互いが誓約を誓ったこれを土台とした結婚はまさに天国をこの地上で味わうことができる素晴らしいものなのです。
I am a testimony to that.
私はその証人です。
I am living heaven on earth.
ありがとう
そう通訳なしということで、はい、ちょっと
天国を経験しています
In relationships, there are different seasons.
この関係の中にいろんなシーズンを通ると思います。
And I want you to look to Jesus and what he did.
イエス様を見て、イエス様がどのようになされたか、どのような決断をされたか、皆さん知ってほしいんです。
Jesus stayed.
イエス様はとどまられました。
What does this statement mean? He stayed.
何にとどまったのでしょうか。
Paul says that husbands love your wife as Jesus loved his bride, the church.
パウロは夫たちに対してイエス様が教会を愛されご自分を捧げられたように妻を愛しなさいと言いました。
Giving up his own self for her.
自分自身を彼女に妻に対して捧げなさいと言いました。
When we think of that, oh yeah, so romantic.
これだけ聞くとすごいロマンチックなイメージをしてしまいますよね。
Jesus, just before he went to the cross,
イエス様が十字架にかけられる前、
in the garden, he's praying to Jesus, praying to his heavenly father.
ゲッセマネの園で天の父に向かって祈られました。
He knew what was coming ahead.
イエス様はすでにこの後に何が来るかご存知でした。
He knew the path that he had to go through.
彼が通らないといけないこの道を彼はご存知でした。
And he asked, "If it is your will, will you take this cup from me?"
イエス様の祈りは、もしこれがあなたの御心ならばこの杯を私から避けてくださいと。
And then,
でもイエス様は
he took his cup,
その杯を取られ
and went out.
そのまま十字架へと進まれたのです。
Jesus was nailed to a cross.
そしてイエス様が十字架に釘付けにされたと。
His body was ripped open by the whips.
もうすでに鞭打たれた体から血と汗が流れています。
Blood and sweat were mixing together in painful.
そしてそれによって苦痛を耐えられていました。
In that moment, do you think what Jesus was looking at the people around them?
そのような時にイエス様が人々を見回して、
Oh, she's cute.
ああ、かわいいね、彼女。
No, he was in agony.
イエス様の体はもう苦痛で満ちていました。
But what kept him on the cross?
でもイエス様が十字架にとどまることができたのは、
was his love for us.
私たちに対するイエス様の大きな愛です。
He said, "Father, forgive them because they do not know what they're doing."
イエス様をバカにした人を見て、天の父さんにイエス様はその場で祈ったのです。天の父さんに対して許してくださいと、彼らは何をしているか知らないから。
They spit on him.
そのイエス様をバカにした人たちは唾を吐きかけました。
They deserted him.
彼を見捨てました。
They had nothing to do with him.
もうイエス様とは俺は関係ねえよと去っていきました。
But still, Jesus stayed.
でもイエス様は十字架にとどまられたのです。
And that is our foundation in our marriage.
それが私たちの言うこの結婚の土台です。
Jesus's love and his actionsFor us on the cross gives us the picture and the foundation to be like, yes, Jesus, that's what you did for me, and now I turn around and do that for my spouse.
イエス様が十字架でかかってくださって私たちに示してくださったその愛が私たちの結婚の土台となることで私たちは伴侶に対してイエス様がこのように私を愛してくれたから私も夫を妻をこのように愛することができると言います。
Jesus did not abandon his covenant.
イエス様は彼が誓ったこの誓約を破棄することはなさいませんでした。
With his heavenly father or us.
イエス様が誓われた天の父なる神様に対する誓い、そして私たちに約束してくださったその誓いをイエス様は破られなかった。
He stayed.
イエス様は十字架にとどまったのです。
That is the essence of marriage.
これが結婚の本質です。
A relationship that is a covenant between two people and God.
結婚というものはこの夫と妻がお互いに誓い合い、そして神様が証人として接着剤として結んでくださる。
That is glued together and has a foundation that holds a covenant, an oath, a promise.
そして神様の前で私たちはお互いに誓ったその土台の上にこの結婚という関係を立て上げ続けていくことができるんです。
And that promise is
そして約束は
that they will serve the other and will love the other not for their benefit but for the benefit of the other person.
そしてこの誓約の誓いというものは私たちが自分の益のために相手を愛し使えるのではなくて相手の益となるために私はあなたを愛し使えますというこれが誓約です。
Let's pray.
最後にお祈りして終わります。
Wow. Thank you, Lord. Jesus, thank you for loving us.
イエス様、私たち一人一人を愛してくださってありがとうございます。
And staying for us.
そして十字架にとどまってくださったことありがとうございます。
Whatever relationships in our lives that have hurt us because they have broken those covenants or those relationships.
私たちの人生の中でたくさん、この誓いを破ってしまった、破られてしまったそのような経験があります。
Give us your heart to forgive them.
彼らを許す心を私にください。
And to give us a new understandingof what a covenant relationship with other people looks like.
そしてまたこの契約の関係というものがどのようなものかを私たちに教え続けてください。
First, learning from you and receiving from you your love.
まずイエス様の愛を受け取り、その愛を知ることから教えてください。
Having that love penetrate our hurt, penetrate lies that we have received and taken into our heads.
そしてその愛をただ知識として知るだけではなく、その愛が私たちの心を本当に突き刺しますように。
Jesus,
yes, 様。
Thank you for staying.
十字架にとどまってくださってありがとうございます。
For each one of us.
私のために。
Amen.
Amen.
So we always finish with a question.
いつもメッセージ最後に質問で終わっています。
And then this question, as we finish, we're gonna just ask that you get into groups of two and three and just talk and talk about that.
ぜひ今日は二三人のグループにお互いに分かれていただいて、この質問について皆さんでシェアしていただきたいなと思います。
Just to be honest, you and me were like, okay, this is actually a really hard.
Conversation to actually put a question to. 今日は、まあ、メッセージを準備しながらちょっと質問をどうしていいかちょっとわからないなって思うぐらい難しい内容だったんですね。
The reason why is we all have come from different areas of parents throwing us in a consumer relationship.
それはおそらくそれぞれの皆さんがいろんな背景を持って育ってきていろんな関係を経験しておられるからかなってそういうふうに思いました。
And so we just wanted to ask a simple question.
ですから今日はこれだけ聞きたいと思います。
And that is, what do you sense that the Holy Spirit is saying to you through this message?
今日のメッセージを聞いて、聖霊様が何かあなたに語ろうとしていることはありますか?
Might just take some time and just think about that.
少し時間がかかるかもしれませんが、ぜひ、今日何か聖霊様が語っているのであれば、それを受け取ってほしい、それをシェアしてほしいと思います。
I would love for you to just, if you're open and able to, just share that.Okay, I'm going to pass it off. We have just a few announcements, and then we're going to get into the groups.
最後にアナウンスだけしてこの礼拝を閉じたいと思います。